ジッコの教えて横手市議会。さてここからは第2第4月曜日放送のなちっこの教えて横手市議会のコーナーです。今回で12回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすくご紹介するため毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。なちっこと一緒に議会を身近に感じてみませんか。さて今回はですね、いつもゲストさんをお招きしているんですが、なちっこが横手庁舎6階にある本会議場に来てですね収録をさせていただいています。いつもとは違った雰囲気でなちっこも一議員になったつもりでこのコーナーをお送りしていきたいと思うんですが、今回は前半は議会広報委員会の紹介、後半は9月定例会の概要についてお送りしていきます。それでは初めに議会広報委員会について青山豊委員長にお話伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はじめに議会広報委員会はどんなことを行っているんですか。
はい、基本となるのは年4回の定例会後に発行する議会だよりの編集です。定例会が始まる1週間前に最初の編集会議を開催し、そこから約1ヶ月かけて議会だよりを完成させます。ですから議会閉会後も広報委員は作業を続けています。これに加えて今年からはこの番組のコーディネートや年内完成に向けてホームページの全面リニューアルを考えています。
そうなんですよね、毎回このコーナーでは大変お世話になっているんですけれども、議会広報委員会では今お話ありましたように議会だよりの発行やホームページの内容を検討されているということなんですが、横手市の議会だよりにはどんな特徴があるんですか。
まず議員自らの手による議会だよりだということです。実は他の自治体の議会だよりは議会事務局にお任せというケースが多々見受けられます。それでは議会や議員の思いというのは市民の皆さんに伝わらない、そう思います。私たち横手市議会は苦労してでもページ構成を考え、自分で文章を書き、写真を撮り仕上げる、そんな作業を大事にしています。心がけているのはいかに市民の皆さんに読んでいただけるかといった工夫です。
どんな工夫してるんですか青山委員長。
はい、例えば子どもさんの参加するイベントにお邪魔してその時の模様を表紙写真に採用したり、関心の高い一般質問のページを一番最初に配置して読んでいただける環境づくりに留意しています。また賛否の分かれた議案についての賛否一覧表を昨年6月から掲載しました。これは秋田県では2番目の実施です。各議員の議案に対する態度が一目で分かるので好評をいただいております。
そうなんですね、確かに議会だよりの表紙はいろんなイベントの様子などがね写されているものが多いですよね。さて続いてなんですが、横手市議会のホームページについてなんですが、ボリュームアップした部分など教えていただけますか。
はい、ボリュームアップというか議会事務局と相談しながら随時マイナーチェンジしています。最近は議員の紹介というページの充実に取り組んでいます。このページに行くと議員一人一人の所属会派委員会はもちろん、その議員が行った最近1年間の一般質問や決算総括質疑の録画中継に飛べるようになりました。
そうなんですよね、ぜひ皆さんもこう議員の皆さんのページというものがありますし、ボリュームアップしてますのでね、ご覧いただきたいと思います。さてその他議会広報委員会でホームページについて検討している内容などはありますか。
はい、年内完成を目指して全面リニューアルを検討しています。詳細はこれから詰めていきますが、議会の活動が市民の皆さんに見える、例えば議会のない時も委員会ではこんな協議をしているんですよとか、そういった内容を考えています。
この横手鎌倉 FM でもこのコーナーも見ることができるんですか。
はい、もちろんこの番組も聞けるような仕組みにしていきたいと思っています。
ぜひ再放送などでね聞きいただきたいと思います。さて議会広報委員会としてなんですが、市民の皆さんに議会について知っていただくためにどんなことが大切だと委員長お考えでしょうか。
議会だよりホームページ、そしてこの横手鎌倉 FM と市民の皆さんに情報を伝えるツールの3本柱ができました。これを一つ一つ充実させ、そしてその存在自体をうまく PR していくことが大事ではないかと思っています。
ありがとうございます。それでは最後にですね、ラジオ聴きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、議会基本条例が制定されて、その中に議会広報活動の充実が盛り込まれました。議会は自分たちの活動を市民に知っていただくための努力が求められる、そんな時代になりました。これを肝に銘じ、議会がないときは何をやっているんですかという泣きたくなる質問をされないように頑張っていきたいと思っていますし、市民の皆さんもぜひこの FM を通じてでも結構ですので、議会への関心を高めていただきたいと思っております。
ありがとうございます。前半は議会広報委員会の青山豊委員長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、それでは後半は9月定例会の概要について高橋誠吾さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、9月定例会の初日には議員の皆さんがですね、お揃いのポロシャツで議場が青く染まったそうですね。横手市議会のキャラクターが描かれたこのポロシャツについて初めにお聞きしたいんですが。
はい、なちっこはこの青ポロシャツについているキャラクターの名前知ってますか？
もちろんです。白鳥議員ですよね。
その通り、白鳥議員というのですが、これは白い鳥、死の鳥、白鳥をモチーフにしたものです。そしてそれに横手の特産であるいぶりがっこ、アスパラ、横手焼きそば、リンゴの親しみのあるものをデザインして、皆さんにも議会に親しみを持ってもらおうとして作ったものであります。私も目立つんでよく着てます。
誠吾さんは新聞にも載ってましたよね。
ええ、載ってしまいました。好評でしたよ。私でなくポロシャツがね。
とても青色が鮮やかでしたからね。
そうですね、鮮やかすぎまして、9月議会の初日は議員全員が着ていたので、異様というかちょっと違った雰囲気でした。まあけどインパクト、アピール性はあったと思いますよ。
そうなんですね。その鮮やかな青色で染まった今回の9月定例会なんですけれども、内容についてお聞きしていきましょう。今回の9月定例会なんですが、どんな内容だったんでしょうか、誠吾さん。
はい、9月定例会は8月下旬から9月下旬までの会期で行われました。9月の議会は決算議会とも呼ばれていますので、平成23年度の決算をも審査しました。この中では元職員の税金の横領による弁済金について、市長の考え方について厳しい指摘と是正する旨の意見を出しました。また補正予算や条例改正、財産取得などの議案についても審議しました。
そうなんですね。その補正予算や条例改正にはどんなものがあったんでしょうか？
はい、主な内容は十文字保育所の定員を増やすための条例改正、横手北中学校のスクールバスの購入、そして山と川のある景観のまちづくり条例に代わる景観条例の制定などがありました。また新しい条例として市内に工場を増設する際の規制を緩める条例制定もありました。これは今後の企業を誘致する際のアピールポイントにもなるものであり、市内の工業振興や雇用創出にもつながることが記載されているものであります。
ありがとうございました。さて、なちっこがですね、気になったのはやはりこの市民生活に特に関わりが深い一般会計の補正予算についてなんですが、来月から始まる不活化ポリオワクチンの予防接種の費用についても審議されたんですよね。
ポリオの予防接種は生ワクチンから不活化ワクチンへ9月から一斉に変わってます。定期接種ですので以前と変わらず負担はありません。接種の方法については、生を1回やった人とか、これから初めての人とか、さまざまな接種パターンがありますので、受ける人は注意してください。
詳しい内容はどちらに問い合わせればいいんでしょうか？
はい、それは健康推進課というところに問い合わせしてみたらといいと思いますし、またはおなじみの議員に調べてもらってもいいと思います。親身になって相談してくれると思いますよ。
そうなんですね。私たち横手鎌倉 FM の横手タウンメッセージでも健康推進課コーナーとして放送されていますので、ぜひお聞きください。さて、今回の定例会は市民への議会報告会も行われるということですね。最後にラジオお聞きの皆さんへ聖子さんからメッセージお願いします。
はい、初の試みですが、議員が各地域に出向きまして市民の皆様に議会の報告会をします。議員が4班に分かれ開催運営をしますので、出席議員にじゃんじゃん質問をしてください。日程については10月29日31日11月1日2日の4日間、時間も2部構成にしていますので、ぜひとも足を運んでいただければと思います。以上、議会報告会のお知らせでした。
ありがとうございました。9月定例会の概要について、そして議会報告会について高橋誠吾さんにお話を伺いました。さて、次回の放送は10月8日の月曜日です。内容は行政視察報告の1回目、厚生常任委員会からの報告です。後半の市議会って何のコーナーは請願陳情とはという内容でお送りします。横手市民の一人として横手市議会注目していきましょう。ラジコの教えて横手市議会、次回もお楽しみに。